おはようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンビニです。今回は黒文字について改めて魅力をお伝えしたいなと思います。で、結構ですね、盛りだくさんの内容になってしまうので、全3回ぐらいに分けてね、お話ししていければなと思っておりますので、ぜひ連続してね、お聞きいただければいいなと思います。はい。では、黒文字の第1回目なんですけれども、基本情報のおさらいですね。まあ、黒文字ってどういう植物なのっていうところをお伝えしていこうと思います。まず黒文字はですね、どんな植物なんですかって聞かれることが多いんですけれども、クスノキ科の植物です。で、クスノキ科の植物なんですけれども、結構ね、細身です。クスノキって聞いてドドーンとね、大きくなる木かなというふうにイメージされたかもしれないんですけど、結構細いですね。で、枝がですね、黒く文字を書いたようになることから黒文字と呼ばれるようになったとも言われています。で、学名はリンデラ・ウンベラータですね。で、ただこのクスノキ科のね、この黒文字なんですけれども、日本ではだいたい4種類あるっていうふうに言われていますかね。それぞれ学名も異なります。ですので、黒文字精油というふうに販売されている精油の中には、まあ、黒文字じゃない場合も中にはあるかもしれません。見分けがつかないまま採取されて蒸留されているものも中にはあるようです。まあ、しっかりとですね、特定された品種、まあ、学名が書かれているかどうかというのをですね、確認して購入するようにしてください。黒文字の種類としては、まあ、黒文字と大葉黒文字、姫黒文字、毛黒文字ですかね。まあ、それぞれやっぱり香りが違いますのでね、目的によって選ぶようにしましょう。以前、そうですね、愛媛県の石鎚さんの、黒文字精油っていうふうに書かれているものを見たときは、原料はちゃんと毛黒文字っていうふうに書いてありましたね。で、通常の黒文字、まあ、いわゆる、まあ、ユイカさんの黒文字ですとか、そういった黒文字と比べると、かなりね、スーッとしたね、香りがしました。もちろん部位によっても、枝と葉っぱですね。まあ、黒文字は基本、伐採してしまうとですね、なかなか生えませんので、枝葉をですね、取らせてもらうというような、まあ、自然の恵みをいただくような形で蒸留するんですけれども、これね、栽培してないんですよね。自生してるわけです。黒文字が生えているところに行って人がですね、分けてもらうっていうようなイメージで採取されているというふうに考えてください。で、この黒文字の枝葉の部分なんですけれども、枝と葉っぱでもやっぱりですね、それぞれ芳香成分が違うものが含まれてますので、葉っぱのみ、枝のみっていうふうにね、蒸留しているメーカーさんのものはですね、非常に面白いですね。全然違う。全然違う。で、あと、使用部がまあスタンダードなんですけれども、その使用部の中でも、やっぱり葉っぱが多いもの、枝が多いもの、この分量によってね、香りもだいぶ変わってきます。さて、この黒文字なんですけれども、もともとはですね、雪国の方の寒食、靴につけるやつですね。スノーシューみたいなやつです。わかりますかね？寒食とか、あとお正月の時にね、飾る、紅白の餅花ってありますよね。餅花の、餅を刺す細い枝ありますね。あれに使われたりとかしてたそうなんですね。まあ、考えてみたら、その枝がまあ細いけど強いでよくしなる。で、まあ、油分も含んでいるから、まあこういう水分を含むね、雪のところで使うのに最適だったっていうのとか、あとは餅花に使ってると、あれって最終的に炙ったりしますよね。もしかしてすごいいい香りがしてたんじゃないかなとかちょっとね、想像したりもします。実際に自分でね、それを作ったことはないんですけれども、そういう経験がある方はぜひですね、教えてくださいね。はい。で、現代だとですね、まあ、有名なところで、陽明酒さんが、まあ、陽明酒の中に、鵜匠という漢方が含まれていると。鵜匠っていうのは黒文字のことなんですね。漢字で書くと、烏のクスノキと書いて、鵜匠と読みます。 だからね、やっぱり黒いクスノキなわけですよね。で、この雨昇にですね、様々な効果、効能があることを、まあ、発見しまして、で、東京の方だったかな、なんか黒文字研究会みたいなね、いろんな企業とか研究者の方々が集まって、黒文字について研究をするという会がですね、なんと開かれているそうなんですけれども、で、この陽明酒造さんはですね、黒文字のエキスに、インフルエンザウイルス、まあ、インフルエンザにかかりにくくなる効果っていうのを発見して、黒文字エキス入りのドアメっていうのをね、販売したんですよね。そしたら結構ですね、飛ぶように売れまして、で、それで、まあ、一般的にコンビニとかでもね、売ってたので、一般の人たちが黒文字って何？みたいな感じでね、広がっていきました。私たち、そのアロマセラピーに携わるものにとっても、黒文字っていうのはどういうものに使えるのか、どういうことに対して作用するのかっていうのは、まあ、いろいろ考えるわけですけれども、そのインフルエンザウイルスにかかりにくくするっていう作用は、あくまでまあ精油じゃなくて黒文字エキスで認められたんですけれども、こういったね、研究をもっと精油の方で行っていただきたいなっていうのは、強くね、思っています。で、結構この黒文字のこの原料なんですけれども、黒文字の使用部ですね。この使用部はそのまま乾燥させてですね、葉っぱや枝がですね、お茶になっています。この黒文字茶なんですけれども、結構各地でですね、昔からまあ健康茶の一つ、野草茶みたいな感じでね、昔から健康茶として愛飲されているようなんですよ。で、商品としても、岡山県の一般社団法人アシタカ産がですね、黒文字枝茶として出してたり、あとはですね、大船渡の方で黒文字屋さんが、まあ、葉っぱとか枝とかお茶として出してたり、まあ、いろんな地域でね、今ね、黒文字茶っていうのがですね、増えています。それはね、美味しいからです。黒文字茶はですね、煮出して飲むのが普通なんですけれども、私が扱っているアシタカ産の黒文字枝茶は、枝をですね、まあそのまんまお湯に入れて、ずっと煮出していくんですよ。でもね、煮出していくと、だんだんこの透明だったお湯が、ちょっとこう、薄ピンク色っぽいね、感じになってきて、で、芳香成分もね、やっぱりね、その中で抽出されてきますので、すごくね、まろやかな、もう、優しい、いい香りがしてくるんですね。飲むとまたね、味もね、本当にノンカフェインでこんなになんかこう、まろやかで、かつ、なんかちょっとね、スッとするんですよ。ここが面白いですね。まあ、黒文字に含まれている成分が、そういう風な、こうなんかな、感覚にさせてるんですけれども、黒文字枝茶はですね、本当夏は煮出した後にアイスで、まあ、氷入れたりとか冷やして飲んでいただいて、で、冬はですね、ホットで飲んでいただくと。これ眠る前の水分補給としてもめっちゃいいですし、あとはやっぱりその持っている成分、まあ、エキスのね、一部も煮出したことによって取られているわけですし、まあ割とそのご自身の体調を気遣う方々っていうのはですね、日常的に飲んでいただいてもいいんじゃないかなというふうに思うお茶。で、お子様も結構好きです。飲みやすい。どちらかというと、緑茶とか、よりも麦茶に近くて、で、その麦茶をもっとなんかこう、なんていうんですか、まろやかで香り豊かにした、香ばしさをなくしたっていうような感じのね、お味なんですよね。ぜひ試してみてください。まあね、よくお茶席で和菓子を出された時に、ようじがついていますよね。和菓子を切り分けるための。あのようじが黒文字なんですよね。だから、あのようじのことを、和菓子業界では黒文字と呼びます。じゃあなんでそんな爪楊枝に黒文字が使われているのかというと、やっぱり抗菌作用が高い植物なんですね。ですから平安時代とかね、歯ブラシとして使われてきました。まあそんな黒文字なんですけれども、次回はですね、もっと深く黒文字の精油の効果、あと、芳香成分についてですね、もっと深掘りしてお話ししようと思います。はい、こういったね、エピソードがお役に立てば幸いです。で、フィードバックとかね、コメントはどしどし送ってください。こちらの、スタンド FM の音声は、自動的に YouTube ポッドキャストの方にもね、アップロードされますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いします。 以上、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油の暮らしのコンミューでした。